かなちゃん、
はい、
どうも今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ようこそ我が家で、
はい、ウェルカムでございます。
はい、ウェルカム
って言われました。
横文字使っちゃいました、
はい、
なので後ろでね、我が娘たちが、はい、わちゃわちゃしてるかもしれませんのでね、はい、なんだろうと思われる方、
割と楽しんでもらうよ、はい、子供の声がするって言ってね、
はい、なのでね、ちょっと今日はそういう環境で収録してるということ
で、はい、よろしくお願いいたします。
今目の前にこれ、うん、なんだ
しぐれね、
しぐれをいただきながらいただきます。
そう、あ、スローカフェさんの帰りだから、
うん、
持たせてもらいました。
美
味しいね。松山のしぐれだって。
松山にもしぐれあるんやね。
あるんやね。
俺恥ずかしながら、なんやろ、大津の大津だけのものかと思ってました。
トマトとやろ
う、うん、
ちょっと様子も違う、見かけも違う。
そ、ね、
そこお店お店のね、美味しさがあるよね。
美味しい、
うん、
これはお茶に合いますので。
合います、合います、
うん、これをいただきながら、
はい、
詰めていこうと思うんですけども、
はい、
前回の配信どう？
そう、あの椿さんがね、
うん、
上下の月に合わせての上、あの前後のね3日間ですることになっていたという、
うん、
話をしていた人はまだ一人もおります。
ってことは本当かどうかもわからない。
いや、これは確かです。
確か
に私は椿さんの、
うん、
なんですか、あのインターネット
ホームページを見て、
そうそう、
うん、
確認したのと、何よりその檀家総代、檀家じゃない、総代さんのね、うん、近藤さんにお聞きしたことなので絶対間違いない。
なるほど。じゃあそこまでホームページでも公開してるけども、
誰も知らなかった。親からお月様と人との関係がいかにも薄くなってるってことかな。
ってことやね、
すごく反省しました。
あららららね、聞いていただいた方はね、まあ、愛媛県の方は椿さんなんだってすごくね紐付けられると思うけども、
うんうん、
愛媛以外の方も聞いてくれてると思いますので。
そう、たまにあのお月様見上げてね、
うん、
今日は何の月、今日は何の月とか思ってみるのもいいかもしれんですね。
いいと思います。ありがとうございます、はい、これをね、どんどん感想いただければなと思います。
思います。
お願いします。
はい、どうも、はい、梅よろしく。
はい、ありがとう。
梅も食べてみるか。
はい、どうぞ。
しぐれです。
あ、違った。
違う。はい、
はい、ありがとう。あそこにキノコ、キノコの山じゃなくて
タケノコの山とか、はい、はい、ということでね、こんな感じでね、進めていこうと思いますけども、来週どうする？どうぞ、ね、どうぞどうぞどうぞ。
今年は、
うん、
利休さん生誕500年。
あら、その話、お、いいね、素晴らしい、
うん、ということは、
うん、500年、
500年よ、ちょうど。ほやから1522年に生まれなさったね、
うん、
大阪の堺の豪商の息子さん、お魚のなやややな、あの、倉庫屋さんっていうのかな、
うーん、
っていうようなことになってますね。
すごいね。
500年ということは、もしコロナちゃんのこといろんなことがなければ、ものすごい行事がね、
いや、すごかったんだろうね。
なろうと思うわね。私はついこの間まで知らんかった。
頑張って
ね。で、500年になるんだけれど、
うん、
今2月に入ったのでね、
はい、
毎年2月のお稽古には私が話すことなので、知ってる人はまたかと思うかもしれないんだけどね。
ありがとうございます。
利休さんが、
ありがとう、
皆さんがご存知のように切腹させられたのが旧暦の2月なのね。
そうかい、
旧暦のね、2月の28日なの。
うん、旧暦っていうことは今で言うと、
今日がね、旧暦の2月の、7日か、
うん、
1月の7日ね、
1月
の7日ということは今日が神日か、
うん、
今日梅ちゃんすごいね。
梅さんがすごい
ね、すごいね。
妻、大丈夫？これちょっとお願いしていい？
あら、2人とも泣いちゃった
なかなか僕と話聞けなくなるからさ、
うん、
いい、はいはいはいはいはい、
うん、
よしと、
梅ちゃん待っててね、あとじゃあそこね。
私が今記憶にあるのが、
うん、
まず500年前に利休さんが生まれたという話を、
はい、
私今覚えてます。
はい、そうです。
皆様もきっとそこまで覚えてると
思う。覚えてくれてるね。
そこからいろんなことがあって、
あって、
本来であれば、うん、きっとお祭りなんだろうという話も聞きました。
はい。
ただこういう状況だからお祭りはありませんという話を聞きました。
そうそう、
そして旧暦の話がちょろっと出てき
てきました。
なんで旧暦出てきたんだっけ。
利休さんが2月の28日に亡くなっているの。
なるほど、う
ん、ので今新暦では2月に入ったから、さまざまなその亡くなりましたの行事がね、積まれるんだけど、私の場合は旧暦で行くから。
そうだよね。
今が旧暦の1月の7日8日ぐらいのことなのね。あと1ヶ月後ぐらいが2月になるのね。
はい。
ので行くんだけれど、
いいよ。
旧暦の、2月の28日に亡くなって、旧暦の1月の22日に、秀吉さんの弟さん、秀長さんが病気で亡くなったのよ。秀長さんっていう方は御人物じゃったらしくてね、いろんな秀吉さんが端かいから、秀長さんが真ん中に入ってはね治めることがあったというような力関係というかその組み合わせがあったのね。その真ん中に入るような方がいなくなったので、バーンと秀吉さんが走りやすいというような話で教科書などには載ってます、
はい、ここまでが教科書の話。
そうそう、まあここからもよ、
はい、ただそのファンタジーの話をまだ、
まだしない。ファンタジーはもうちょっとあと教科書の話をします。
なるほど、ね、
うん、で1月22日に秀長さんが亡くなって、2月の13日に利休さんに蟄居命令が出たの、秀吉さんからね。
なるほど。
本宅の大阪の堺に、の家に蟄居しとれと、
はい、
いう命令。
蟄居っていうのは僕聞き慣れないこともないけども
、家から出るなということで、
なるほどね、そういう命令が
下った、命令が下ったのね、でそれで大阪の堺のね、お家に帰って閉じこもんなさったのね、でも出入りは自由だったの。利休さんは出たらいかんけど、
ああそういうこと
ね、だから軟禁っていうの、そんな感じかね。で、12日間ぐらい蟄居命令が出てたのね。でそれでまあいろんな方が秀吉さんが怒ったら、どんなことになるかわからんから謝った方がええよと、何があったか知らんけど謝った方がええよっていうようなことを言うてくれたり、家康さんとかね、前田利家さんたちは、大政所さんに頼んでね、秀吉さんはおそらく奥さんには頭が上がらんはずじゃけん、頼んで、そして取りなししてもろたらええよみたいなことを言いに行ったりとかね。
そこいろんな人と会えるのは会える、
会える状態で、ね、そうそう、出入りは自由だったのよ、だから不思議な軟禁状態だったの、で、その管理休さんは後始末をしたりし始めていたらしい、教科書によるとね、で遺言状のようなことを書いたり、自分が亡くなった後、家業のその倉庫屋さんはどういうふうにしろというような書き置きをしたりとか、まあまあ忙しい毎日を閉じこもってしていても、まあ出入り自由だからいろんな人がそんなふうにね、言いに来てくれたりはしたのね、それがあって12日後の25日にもう一回京都に帰ってこいと、京都のお宅が聚楽って、今の、安倍の生命神社、安倍の生命さんの神社があったあたりに、
ありがとう、
お家があったのよ、聚楽亭という、まあ、屋敷があって、その中に聚楽亭のところの中に利休さんのお家もあったのね、そこに再び帰ってこいと、いうことになったのね、で利休さんの木像がその、安倍の生命神社の真ん前に一条戻り橋っていう橋があるの、今もあるよ、そこに木像が晒されたの、利休さんの木像が晒されたの、その木像っていうのは 大徳寺の山門に置いてあった木像が晒されたの、うん、つまりこんな目に遭うよという予告がされたのね。で京都に帰ってきて、うん、利休さんは自制の句をしたためたりしてたのね、
うん、
そして3日後の28日に、
うん
切腹ですと、
っ
ていうことで、なぜか利休さんは武士ではないんだけれども、うん、自害
だとか、
そう、うん、させられて、そしてさっきの一条戻り橋の木造の足の下に首が晒されているというような踏んづけられたような形で一条戻り橋に晒されたらしい、
うん、
でこれは異常な光景なので、
うん、
みんなが書き残してるのよ、日記とか、
うん、
国元に、
うん、
こんなナンバー2の利休さんがこんな目に遭いましたというようなことをしているので、これ事実、うん、でそこに、まあ、縦看板というか、うん、が、縦札が出されていて、その秀吉さんが大徳寺に行った時に山門を通るのに、その山門の上に木像がおったということは、うん、秀吉さんを足下にする踏んづけるという不敬じゃないかというようなこととか、お茶碗とかいろんなものを法外な値段をつけたというような理由が書かれていたと、
うん、なるほどね、
これもみんなが書き残しているので、うん、事実であろうということにはなっているので、その3日間晒されるということにはなってたんだけれども、1日でその後おそらく利休さんの草履取り係の岩助君という人が、うん、夜パーッとこう首だけを助け出してというか、
うん、
して、大徳寺に納めたと、うん、胴体と一緒にしたってことかな、うんうん、そして大徳寺に納まっていますというようになって、で息子さんたち、
うん、
普通じゃったら、まあお父さんがこの時代であれば、処刑されたら息子さんたちはみんな一緒に、
千利休さんの息子さん
たちそう、もうお孫さんもなぜか生きてるのね、
うん、
でパーッと、心ある人たちにさーっと会津とか飛騨とか、うん、そういうところに連れて行ってもらっているの、うん、まあいろんな言い方ができる、
うん、
そして3年後に秀吉さんからお許しが出て、
うん、
お孫さんのおそらくその時に大徳寺に、逃がされていた、うん、10代半ばのお孫さん宗旦君、やがて宗旦と言われる、うん、その子に秀吉さんが利休さんから取り上げていたお茶道具、
うん、
長持ち3つ分、
うん、
それを返してお茶してもいいよっていうことになったの、うん、そういうことが教科書には書いてあるのね、うん、でも考えたらいろんなことが不思議でしょ、
うん、不思議なことがあるね。本来であれば、ね、うん、家族も一緒に切腹をしなきゃいけない、でもしてないだとか、
してないとか、
なぜ京都に呼ばれて、
うん、
そう晒されたのかとか、いろんなことが、
そう
本来であればならない、
うん、
不思議なことが起こったから、
ね、そうそう、うん、でそれをまあいろんな風に、そうなのかということもできるけれど、
うん、
すみません、ここからが私のいつものね、
はい、ということなので、うん、まずは注意事項ね、
はい、はい、ここからで申し訳ない、
はい、はい、我々はね、うん、こう専門家なんだけども、うん、そしてしかもかなちゃんに関してはお茶のね、歴史も歴史というか経験も豊富だけども、うん、まあ、全て事実だけども、うん、たまに、
うん、
ファンタジーがあるということなので、
うん、
全てが全てを真に受けてしまうと鼻から鼻水出ちゃう
と、
そう
ね、ここからの話も
舐めたか
った。
ないね。
はいはい、これ入れてあげる。うん、美味しかったね。
ないね。
すみません、はい、ここからが私のね、うん、ファンタスティックな、いつもの、はい、なので聞いて楽しんでもらうと。
そうですね、うん、
いっぱい疑問がありましたので、ね、
ありました、
うん、
頑張るね。
はい、
頑張るね。
一緒に聞いて勉強しよう。
ここで待ってて。
一緒に聞けるかな、うん、よし、じゃあかなちゃんの話を聞いてみよう。ふめも一緒に聞くんよ、話を、うん、よし、じゃあ教えて。何が、
利休さんね、ちょっとお話するとずれちゃいましたけれど。
なかな
か
ね、そうだよね、うん、うん、これもう食べろ、食べながら、よし、一緒に聞こう、話をね。
じゃあここ私は、うん、利休さんと秀吉さんが話し合いで決めたことじゃと思うのね。
どうするかを、
そう、
姉妹をどうするか、
そう、うん、というのはその前の年あたりに、うんうん、ずっとお二人の親方さんだった信長さんがずっと希望していた日本を早めに統一しないといけないと、うん、外敵から守るためにはまず日本が一つになって、うん、そして、
うん、梅ちゃん、お話を聞かないんだったら金代さんのところに行ってお芋でも作ってて。おい、
お茶だって。
どうぞ。お茶入れてあげるよ、めちゃ。
美味しいよ。
うん。
ちょうどいい、このお茶。ちょうどいいなと思う、うん。私にもちょうどいい。
うん、
あ、喉乾いてたんだ。
うん、
あ、全部飲んじゃった。喉乾いてたんね。
うんうん、何してるか気になるよね、うん。仕方ないよね。
もうちょっと入れようか。
入れようか。
もういい？もういい？よかったね。
今日はね、こういう回ということでね、
はい、
皆さんには一手間加えてもらわ
ないと、はい、そうそうそう、楽しいと思う。
聞くところと聞かないところを一手間加えていただきながら聞いてもらわない
とね、大丈夫ですね、
うん、なんだっけ。おそらく秀吉さんと千利休さんはなんか握ってたんじゃないかと。
そうあのね、うん、だからが尊敬していた信長さん、日本を早めに統一して外敵に備えないといけないということで、
うん、
一生懸命も無謀なこと、強烈なこともしながら一つにまとめようとしていて、うん、でそれを受け継いだ秀吉さんも一生懸命一つにまとめようとして、うん、で持ってていい、
うん、
持ってて、
うん、
で、うん、前の年に北条氏をギブアップさせて、
うん、
それから九州も制定して、
うん、
大体日本が一つになれたのよ、
うん、
でそこに秀吉さんが頂点に立つという形が出来上がったの、
うんうんうん、
そこまで持っていくのに利休さんが戦国武将の人たちの気持ちを引っ張って、そして鼓舞さす役として必要じゃったんだけど、
うんうん、
これからは三角形みたいにこうなんていうのこう形にして秀吉さんがおって、うんうんうん、
なんだろう、よくカースト制みたいな、
そうそうそうみたいな感じでね、
インドでやるような、
そうで
階級制のような感じだね、
うん、治めるという、
うん、
っていうことにガラッと変えるためには、
うん、
どうしたらいいかと、
うん、
でそれと一緒に仙台の伊達政宗君、この人はぐっと年が若くて30代ぐらいだったの、うん、でこの人のことを2人も惚れ込んでいたの、
うん、
素敵なお兄さんじゃったんじゃろ、うん、でところがその日本が統一された時にもう国内では争ってはいけませんというようなことを秀吉さんが出したんだけれど、うん、攻められたから政宗さんは戦いよったのよ、
うん、
でしたらいけんことをしたと、
うん、
で謝りに来いって言うたんだけど、うん、攻められそうじゃからなかなか行かれんかったのよ。
なるほどね、うん、
それとか雪深いとこだから、
うんうん、
でそれで伸び伸びになっていたらやっぱりその頂点の利休さんとか秀吉さんが惚れ込んだということを同じ年代の石田三成さんとか、うん、そういう人たちが何とも言えん嫉妬と言うていいのかな、ね、
うん、
かなと私は思った。
今でもあることは昔もあったと思う、
うん、
そうそう
そ
う、
うん、ね、
うん、
それで少し、うん、三成さんたちもやりすぎて、うん、政宗さんに極 計を下さんといけんでしょということをガンガン言うてたみたい。
あ、なるほどね、
うん、でも形としてね、
うん、
まあ守らんことは守らないかんけれども、うん、守らんかったから即処刑するとか、うんうん、そういう形を作ったんではいけんと思ったんじゃと思う、
うん、
それとまあ生かしときたかったというのもあって、うんうん、利休さんが堺に撤去命令が出るその13日の前の日、12日に伊達政宗さんのことを非常に軽い罪状で許したのよ、
うん、
そしたらそのそれこそ死ぬ覚悟で政宗さんもおったけれど軽くなさったので腹立つ若者がおるわけね、
うん、さっき何人が出てきましたからね。
そうそうそう、
うん、
それを収めるには政宗さんが非常に慕っていた利休さんに代わりに、
うん、
まあ、死んでもらうというか、
うん、
いう話があったんじゃと思う、
うん、なるほどね、
うん、で今のように社メールがあるわけでもないし、
うんうん、
ので死んだことにしてくれまいかと
なるほどね、うん、
言うたんじゃと私は思う、
うん、
でさっきも言ったように外敵と戦わないかん、うん、これから、
うん、
その時にうん、多分よ、
うん、
戦うというのは攻めてこられるのを待っていて戦う言い方もあるけれど、
うん、
攻めていくというか、うん、中に入り込んで中から崩していくという役も必要じゃったと思うのね、
うん、
それ当たり前に考えることよね。
いろんな戦い方がある中で、
そう、うん、そう、つい何年か前までもそれをしていた人たちの集まりだからね、うん、戦国武将は、
うん、
当然考えたと思うので、私は秀吉さんも殺さずに、
うん、
おそらく信長さんも死なずに、
うん、
明智光秀さんと信長さんも結託してそういう争ったことにして、
うん、
二人は先に海外に行っとると思う、
うん、なるほどね。
で利休さんも行ったと思うの、うん、
じゃあ日本にいないと。
そう、いないで。
これ梅の、
うん、どうぞ。
それまたぶっ飛んだ考察というかあれ、ね、
いやいや、これだけその頃の屏風絵なども外人さんがいっぱい、
うん、あ、外国にいっぱい残ってる、
いらっしゃって来られているということは、
うん、
日本人もよく行ってたんだと思うやけ、
うん、
今の時代と同じぐらい出入りはあったんじゃないかという気がする。
なるほど。
屏風絵にいっぱい残っとるの、うん、外国人さん、
うん、
それはいい人も来てたけれども、うん、そうじゃない目的の人も来ていたであろうと、うん、それは今も一緒ね。だから、いい人の場合はそのなんていうのか、とても仲良しになって、
うん
うん、そういうことがあるのであれば私が手引きいたしましょうと言ってくれた人なんかもおったんじゃないかと思うのよ、うん、
なるほどね。
こんないい日本を、
うん、
ということで、でそういうことで私は生きてらっしゃったであろうと、はい、向こうでまた中から壊す役をしてくれていたんじゃないかという気がしているので、
うんうん、
それで、
うん、
その後の秀吉さんの朝鮮出兵と言われている教科書ではね、
うん、
載っているようなこともいろんな考え方で、
うん、
その戦争したことがいいわけじゃないよ、
うん、
でもそうとしか日本を守るためには選択がなかったと。
なるほど、
うん、それが正しいか正しくないかと言われたら正しくないのかもしれんけど、うん、そこには守らないといけないという思いがあったので、
うん、
それがなければ他の国と同じように植民地になってたんだから、
うん、
でその選択が正しくなかったにしても、うん、今私たちがねこんな風に生活できているのは、
うん、
その先人の人たちがね一生懸命守ろうとして、
うん、
足したり引いたりの選択でもってしてくれたから頑張ってくれたので日本は植民地にならないで今の私たちの生活ができているというふうに考えたいのよ、
うん、
というのは私が言ったことはぶっ飛んどることかもしれんけど、あまりにもその秀吉さんのことをけなしすぎると感じるのよ、
うん、
日本を統一して遅れて いろんなことを決めておくれて、うん、次の世代、うん、次の、 あの江戸時代にね、うん、家康さんのところまで持って行ってくれた人だから、うん、うん、人だからね、いいところも悪いところもあるけれど、うん、その悪い方ばっかりを誇張して言うんじゃなくて、うん、いいところもあったよねっていうことを言わないと、うん、なんていうのかね、ご先祖様方々をね、うん、頭からけなすっていう風潮を感じるので、うん、そういうふうに見ていくっていう、うん、ことも大事かなという、うん、
なるほどね、
うん、
なので、まあ、2月は、うん、利休さんの、うん、まあ、500年、
生誕500年であり、
生誕500年であり、うん、亡くなった
そう月2月の28日ね、亡くなった。
ここから歴史を紐解いて、
そう、
実は教科書のっていう話とは考えが違うと、
そう、
あなたの中では。
そう、
なぜなら、
うん、
絶対当時振り返ると、うん、だけどうまいことやってるだろうと、
そう、もうあの、うん、日本のためにと思って、うんで、うん、動いてくださっていたには絶対違いないから、うん、それを頭ごなしにね、うん、少し、うん、おぼけが入ったおじいさんかのように言うてしもうて笑うというのはどうかなと思う、うんうん、
なるほどね、
うん、そうじゃなくて違う見方をね、うん、いっぱいして、でもこれはいけなかったねと、うん、でもこれはありがたかったねというふうに話は持っていかないと、人のことをねけなせるようなほど自分もね、
うん、
大したもんではないんだから、そういうふうに歴史もね見ていくといいなと。というのはうちの亡くなった王先生が、うん、歴史の、何年に鎌倉幕府が起きてとか、うん、そういうふうな話をなさっていた方がいらっしゃったお話を最後まで黙って聞かれていて、うん、最後に一言ね、みんなよく知ってんな、よそんちのことを、うん、っておっしゃったのね、
うん、
つまりみんなそれぞれに心があるのね、
うん、
でご事情があるのよ、
うん、
でそれを、うん、想像しないでね、もう形だけで言ってしまうと、うん、ずれていくよと、
うん、
温かいものが見れないよというようなことじゃろうかなと思って、その時にコンタクトのレンズがボロボロボロっと落ちるかのようなね気がして、うん、そういうのを大事にね、
うん、
歴史も語っていかないかなということを思うということを毎年今頃から1ヶ月間かけてうちの社長のみんなには話すのでねまたこの時が来たかと
なるほどなるほど、
いいのは思いながら私の話は初めて聞いたかのようにね
じゃあ
してくれるの。
今聞いてあすらすら出てくるなと思ったけども、
うん、
これはもうだいぶもう鉄板ネタ
だな。そうそうなのそうなの
そういうことね、
これ毎回同じことを言うの私ね
いやいいことだと思います。
そうそう、なんとも口惜しいので ね、 こういうことが ね、
ね、そういう振り返りをね、
はい、
定点観測じゃないけども、
はい、
前も言いました同じ動作をね、
うん、
ルーティーンという言葉もありましたけども、
そう
そう、そういう意味で2月はそれを振り返ると、うんうん、いうことを今日は学べたということでまとめたいと思います。
はい、
はい、最後まで聞いていただきまし
てありがとうございました。
そしていろいろ教えてくれてありがとう。
こちらこそです。今日はにぎやかしでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ごきげんよう。